お知らせ。広報新宿、新聞折り込み日の変更。次号2月15日号は2月14日日曜の朝刊に折り込みます。問い合わせ、区政情報課広報係、本庁舎3階、電話 5273-4064、ファックス 5272-5500 へ。1、新宿区平和都市宣言30周年記念。平和の集い。子供映画会平和のパネル展。未来に語り継ごう平和の大切さ。新宿区はすべての国の核兵器廃絶と世界の恒久平和の実現を願い、昭和61年3月15日の区成立記念日に新宿区平和都市宣言を行いました。平和都市宣言30周年を迎えた今年、平和はすべての生活の基本であることを区民の皆さんと共有し、戦争の悲惨さと平和の大切さを次の世代に伝えるため、様々なイベントを開催します。問い合わせ、総務課総務係、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎3階、電話 5273-3505、ファックス 3209-9947 へ。新宿区平和都市宣言。世界の恒久平和は人類共通の願いである。私たちは世界で唯一の核被爆国民として、自らも戦火を受けた都市の住民として、戦争の惨禍を人々に訴えるとともに、永遠の平和を築き、この緑の地球を次の世代に引き継ぐ責務がある。国際平和年にあたり、私たちは人類の生存に深刻な脅威をもたらす全ての国の核兵器の廃絶を全世界に訴え、世界の恒久平和の実現を心から希求し、ここに新宿区が平和都市であることを宣言する。昭和61年3月15日、新宿区。写真が2枚あります。キャプション。戦時中の授業風景。次。東京大空襲により被害を受けた鶴巻町付近。以上。平和の集い。世代を超えて、国籍を超えて、歌い継ぐ、語り継ぐ、平和への願い。会場、新宿文化センター、新宿 6-14-1。日時、3月27日日曜、午後3時から5時まで。区民の方の戦争体験談と、若者、外国籍の方による平和へのメッセージを紹介します。また、倍賞千恵子さん、コロク玲次郎さん、ジェロさん、インスピさん等による平和の大切さをテーマとした朗読や歌のステージがあります。対象、区内在住在勤在学の方1700名、託児あり、要予約。申し込み、往復はがきかファクスに記載例のほか希望人数5名まで、託児希望の方は子どもの氏名、年齢を記入し、2月26日筆着までに総務課総務係へ。応募者多数の場合は抽選。子ども映画会。日時3月26日土曜午前10時からと午後1時30分から。故柳瀬隆さんの作品を通して平和の基本である人と仲良くすること、理解し協力することの大切さを伝える子ども向けの映画会です。2回とも同じ内容。対象、区内在住在勤在学在園の方、各回150名。上映作品、優しいライオン30分、それいけアンパンマン、よみがえれバナナ島45分。申し込み、往復はがきに記載例のほか希望人数5名まで、希望の回、午前午後どちらでも可の別を記入し、2月26日筆着までに総務課総務係へ。応募者多数の場合は抽選。参加者全員にアンパンマンのシールを差し上げます。平和のパネル展。日時3月23日水曜から27日日曜まで。午前9時から午後5時まで。27日は午後6時まで。区内の戦争被害の様子、世代や国籍を超えた区民からの平和へのメッセージなどを通じて、戦争の悲惨さと平和の大切さを伝えるパネル展です。展示内容、柳瀬隆と平和、手塚治虫と戦争、平和のポスター、新宿区戦争被害の写真、平和市長会議原爆ポスター、ほか。申し込み、 当日直接会場へ先着500名の方にアンパンマンの塗り絵を差し上げます。水豚の会を開催。戦時中米の代用食だった水豚を食べながら戦争を体験した方と語り合います。日時2月28日日曜午後1時30分から3時30分まで。共催新宿区平和派遣の会。会場申し込み当日直接牛込タンス地域センタータンス町15へ。先着60名。問い合わせ総務課総務係へ。以上、平和の集い子ども映画会平和のパネル展でした。2. 悪質商法。許さない、騙されない、諦めない。悪質商法の手口は巧妙化複雑化し、人の弱みや心理につけ込んで消費者を陥れる方法が次々と出現しています。悪質商法では不本意な契約が解約できない。多額の解約料を要求される。個人情報を奪われるなど、生活の安全と安心が脅かされます。今回は、よくある悪質商法の事例と対処法を紹介します。悪質商法に騙されないために、日頃から心の準備をし、いざという時に落ち着いた判断ができるようにしておきましょう。もしトラブルにあっても、一人で悩んだり諦めたりせず、できるだけ早く消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、新宿消費生活センター新宿 5-18-21 第二分庁舎3階電話 5273-3830 ファックス 5273-3110 へ。こんな手口に気をつけて。無料点検を装い高額の契約を迫る点検商法。消火器、浄水器、排水管などの無料点検と称して訪問し、点検後に器具の有料交換、長期リース、高額な下水道工事を契約させます。最近は以前販売した器具の無料点検と良心的なアフターサービスを装って家に上がり込むケースも多くなっています。早く交換しないと危険など消費者の不安を煽る言葉や区役所等の公的な機関から委託されているとの説明にもご注意ください。儲け話を装った投資詐欺、出資詐欺。高齢者の被害が目立ちます。必ず儲かると株式投資や事業への出資を持ちかけられ契約すると約束通りの入金はなく相手方と連絡が一切取れなくなります。類似した手口に老人ホームの入居権を代理で申し込んで他の人に譲ってほしいとの事業者からの依頼に応じたところ後日その老人ホームと称するところから違法の名義貸しを指摘され違法を逃れるために金銭を要求された事例や東京オリンピック、企業による個人情報の漏洩、マイナンバーなど話題性のある出来事に関連させた勧誘事例もあります。最近多い騙しのテクニック。騙す側の登場人物が多い劇場型と言われる勧誘方法が目立ちます。複数の架空の事業者等から次々と連絡があり、消費者を信用、混乱させた上で、未公開株などの購入を煽ります。若者の気持ちを逆手に取ったマルチ商法キャッチセールス。若者の夢や期待感につけ込み、儲け話やサクセスストーリーを持ちかけて金銭を騙し取ります。主に大学生に広がるマルチ商法では、先物取引等の販売組織に加入して、新規加入者を誘い、新規加入料や商品購入代金により利益が得られると勧誘します。高額な加入料を支払わされますが、実際商品は売れず、新規勧誘もできずに損をすることがほとんどです。人間関係も破綻しかねません。また、若い女性を狙ったキャッチセールスでは、無料のエステ、脱毛、芸能事務所への紹介などと声をかけ、高額の化粧品や宝石類を売りつけます。いずれも支払えないと無理やりローンを組ませたり、クーリングオフ制度の申し出を断ったりする強引な対応に悩まされます。インターネットやメールによるトラブルにも引き続きご注意ください。利用したことのないサイトから携帯電話に料金請求のメールが届いた。端末操作中にアダルトサイトにつながり、18歳以上の表示をクリックした途端に登録完了となり、高額な料金を請求する画面が消えない。商品付きのモニターに選ばれた 検証に当たったとメールで誘われ、商品の送付先として氏名住所を返信したが商品が届かない。インターネット通販で購入した商品が届かない。模造品が届いた。身に覚えのない利用料金の請求は無視しましょう。法的措置を取るという言葉が心配で、相手方に連絡すると自ら個人情報を与えてしまいます。悪質な通販サイトを見抜くためにサイト上の会社情報や契約内容などを慎重に確認してください。被害を防ぐために、はっきり断る。ドアを開けない。家に上がらせない。曖昧な返事はしない。身に覚えのない代金請求や脅しとも取れる言葉は無視することが肝心です。親切な口調や人情につけ込もうとする話し方、公的機関と思わせるような名称にも気を許さないでください。慌てて契約しない。契約内容、契約、解約、条件を納得するまで理解してください。代金は一度支払うと取り戻しにくくなります。個人情報を安易に教えない。提供した個人情報の回収は不可能です。契約前に相談を。家族、友人、信頼できる別の業者等の意見を聞き、慎重に決めましょう。周囲の気づきと見守りを。本人が悪質商法だと気づいていない場合や、一人で問題を抱え込んでいる場合も少なくありません。特に被害を受けやすい高齢者には、地域の方の温かい見守りが必要です。解約したいときは、クーリングオフ制度が利用できます。クーリングオフ制度は、訪問販売、訪問購入、電話勧誘販売などで結んでしまった契約を法律で決められた期間内に無条件で解約できる制度です。相手方への解約の通知は、特定記録郵便、簡易書留など書面で行います。クレジット契約の場合は、クレジット会社と販売会社へ同時に通知します。店舗販売や通信販売では制度を利用できません。制度の対象となる取引、期間、通知方法等詳しくは、新宿消費生活センターへお問い合わせください。新宿消費生活センターがトラブル解決に向けてお手伝いします。新宿消費生活センター第二分庁舎3階では、区内在住在勤在学の方を対象に、消費生活に関する相談をお受けしています。また、情報誌、暮らしの情報の発行、消費生活に関する各種講座の開催、DVD 教材等の貸し出しもしています。消費生活相談、電話、来所、相談電話番号 5273-3830、悪質商法のトラブルや解約時の困りごとなどについて、消費生活相談員が問題解決のための助言や情報提供をしています。当事者間で交渉するための助言等をしますが、相談内容が複雑なもの、高齢などで事業者との交渉が困難な場合は、相談員が両者を斡旋します。相談内容は、個人情報を除き、国民生活センターや全国の消費生活センターなどと情報共有し、被害の拡大防止につなげます。相談日時、月曜から金曜、祝日と年末年始を除く。電話相談は午前9時から午後5時まで。来所相談、予約不要は午前9時から午後4時30分まで。相談場所、区役所第二分庁舎3階。弁護士にも相談できます。消費生活相談をさらに強化するため、水曜は弁護士が相談をお受けしています。来所、予約制。相談日時、水曜、祝日等年末年始を除く。午前9時から12時までと午後1時から4時まで。申し込み、電話で新宿消費生活センター 5273-3830 へ。事前に相談員がお話を伺います。多重債務特別相談、来所予約制。弁護士、区の職員等が債務の整理や整理後の生活相談を個別の状況に合わせてお受けしています。相談日時、相談場所はお問い合わせください。申し込み、電話で新宿消費生活センター 5273-3830 へ。消費生活に関する口座のご利用を。消費者口座。暮らしに役立つ多彩なテーマを取り上げて、区内の消費者団体や事業者と協力して開催しています。 広報新宿や新宿区ホームページでご案内しています。出前講座、職場、学校、地域の学習会等へ消費生活相談員を講師として派遣し、消費者被害防止について解説します。悪質商法被害防止ネットワークが地域の安全を見守ります。新宿消費生活センターは、区内の介護事業者や相談機関等と協力し、悪質商法被害防止ネットワークを構築しています。ネットワークでは、高齢者や障害者の生活に密着したサービスを提供する事業者等が、業務中に気づいた悪質商法を新宿消費生活センターに通報します。センターは、被害情報の周知、注意喚起やトラブル解決の斡旋などをします。このネットワークによる通報連携体制で、悪質商法に狙われやすい高齢者などの被害の防止や早期発見を図るとともに、被害の拡大防止と救済につなげています。以上、悪質商法でした。3、高額介護合算療養費等支給申請書をお送りします。医療保険、介護保険の両方を利用する世帯の負担が重くならないよう、8月から翌年7月までの医療保険と介護保険の自己負担額の合計が高額になった場合に、限度額を超えた金額を払い戻します。払い戻しには申請が必要です。27年7月31日現在、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入し、高額介護合算療養費の支給に該当すると思われる方には、2月下旬までに申請書を発送します。今回お送りする申請書の対象期間は、26年8月から27年7月までです。自己負担額はすでに払い戻されている高額療養費、高額介護、予防、サービス費を除いた金額が対象です。自己負担の限度額、加入している保険、後期高齢者医療制度と介護保険、国民健康保険と介護保険、70歳から74歳までの方がいる世帯で、所得の区分が一定以上所得の場合は67万円、一般の場合は56万円、住民税非課税世帯等の区分2の場合は31万円、区分1の場合は19万円。加入している保険が国民健康保険と介護保険、70歳未満の方がいる世帯で、所得要件、総所得金額等から基礎控除額33万円を差し引いた金額が901万1円以上の場合は176万円、600万1円から901万円までの場合は135万円、210万1円から600万円までの場合は67万円、210万円以下の場合は63万円、住民税非課税の場合は34万円。該当する場合で、26年8月から27年7月までに新宿区に転入した方、他の健康保険から国民健康保険後期高齢者医療制度に変わった方には申請書をお送りしない場合があるためお問い合わせください。27年7月31日現在、会社などの健康保険に加入していた方は各医療保険者へお問い合わせください。払い戻しの申請に必要な介護保険の自己負担額証明書は、介護保険課給付係本庁舎2階、電話 5273-4176 で発行します。申請・問い合わせ、国民健康保険は、医療保険年金課国保給付係、電話 5273-4149、ファックス 3209-1436。 後期高齢者医療制度は、高齢者医療担当課高齢者医療係、電話5273-4562、ファックス 3203-6083、 いずれも本庁舎4階へ。以上、高額介護合算療養費等支給申請書をお送りしますでした。続いて、シルバーピア単身者向け、2人世帯向け、都営住宅地元割当の入居者を募集。 募集案内の配布は2月23日火曜から3月2日水曜まで。募集個数、単身者向けは4個、2人世帯向けは1個、申し込み資格、次のすべてに該当する方、区内在住で住宅に困り、都内に継続して3年以上住んでいる。年間所得金額が基準内、単身者向けは256万8000円、世帯向けは294万8000円以下、扶養親族1人につき38万円を加算。単身者向けは65歳以上で同居親族がいない。世帯向けは65歳以上の同居親族がいる。なお、詳しくは募集案内をご覧ください。募集案内の配布、2月23日火曜から3月2日水曜までに、住宅課、区政情報センター本庁舎1階、区役所第一分庁舎1階受付、特別出張所、区立中央四ツ谷鶴巻図書館、施設の休館日を除くで配布します。2月23日火曜からは新宿区ホームページからも取り出せます。申し込み、募集案内に折り込みの申し込み書を3月4日金曜筆着までに住宅課区立住宅管理係本庁舎7階、電話 5273-3787、ファクス 3204-2386 へ郵送してください。続いて、マイナンバーに関するお知らせ。マイナンバーカード相談窓口を休日も開設します。2月14日、28日と3月の日曜、郵便局から返礼された通知カードをお渡しします。まだ受け取っていない方は本人確認書類をお持ちの上おいでください。開設日時、2月14日、28日、3月6日から27日までの日曜午前9時から午後5時まで。開設場所、問い合わせ、マイナンバーカード相談窓口、本庁舎地下1階、3月31日木曜まで開設。電話 5273-4359 へ。郵送での受け取りを希望する方はお問い合わせください。自動交付機でマイナンバー付き住民票の写しの発行が始まりました。自動交付機の利用には事前登録が必要です。マイナンバー付き住民票の写しの提出や利用は法令等で認められている手続きに限ります。必要な方のみ請求してください。設置場所、区役所本庁舎、区役所第一分庁舎、地域センター、特別出張所等区民施設1階。利用時間、午前8時30分から午後9時まで。区役所本庁舎は開庁時間内。問い合わせ、戸籍住民課住民記録係、本庁舎1階、電話 5273-3601 へ。続いて、審議会のコーナー3件。傍聴を希望する方は当日直接会場へおいでください。まず、障害者施策推進協議会、日時2月12日金曜午後2時から4時まで、会場区役所本庁舎5階大会議室。内容、障害者施策の計画と推進。問い合わせ、障害者福祉課福祉推進係、本庁舎2階、電話 5273-4516、ファクス 3209-3441 へ。手話通訳等が必要な方は2月9日火曜までにご連絡ください。次、外部評価委員会、日時2月15日月曜午後2時から4時まで。会場、若松地域センター、若松町 12-6。 内容、外部評価4年間の総括。問い合わせ、行政管理課本庁舎3階、電話 5273-4245 へ。次、高齢者保健福祉推進協議会、日時2月16日火曜午後2時から4時まで。会場、区役所本庁舎5階大会議室。問い合わせ、高齢者福祉課高齢者福祉企画係、本庁舎2階、電話 5273-4591 へ。続いて、新宿スポーツセンター、3月31日まで休館。教室の申し込みは3月上旬から。詳しくは広報新宿3月5日号等でご案内します。問い合わせ、障害学習コミュニティ課障害学習コミュニティ係、電話 5273-4358。 続いて、元気館の体育館、1月9日から利用を再開しています。問い合わせ、元気館、 電話 3202-6291 健康推進課健康事業係電話 5273-3047。 ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。